ガマダスケンタン。
さあ今日のガマダスケンタン、今日も熊本県南の魅力を新発見再発見していこうと思います。このコーナーは熊本県県南広域本部の提供でお送りしてまいります。スタジオにはお三方お見えでございます。それでは皆さん自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、皆さんこんにちは、県南広域本部振興課の山本ことヤッピーです。
よろしくお願いします。
よろしく。
ヤッピーは県南広域本部のマドンナですよね。
もちろん。
はい、今日もスタジオに花が咲いております。そしてそのお隣お願いします。
はい、八代市泉市長、地域振興課の久保清です。キヨッピーと言います。よろしくお願いします。
キヨッピーよろしくお願いします。はい、そして、
はい、DMO 八代の高田武史と申します。竹ちゃんマンと言っていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願い。今お二人がそう言われた流れで俺なんて言おうって必死に悩んでらっしゃる姿が
そうそう
手に取るように分かりましたが、
そうですよね。
先はお三方にいろいろとこれから楽しいイベントのご紹介をしていただけるということなんですが、はい、高田さんどんなイベントでしょうか。
はい、7月のですね、はい、まあ、夏休み入った、まあ、スタートといったところで、はい、7月23日に、はい、泉町の、泉第一小学校グラウンドで、はい、五箇荘源平紡ぎ祭り、はい、これをですね、はい、開催したいというふうに今計画、まあ、いろいろ関係団体と連絡を調整していると。
はあ、あの高田さん、あの失礼ですが私初めて聞くイベントタイトルのように思うんですが。
そうなんですよね、
はい、
あの源平紡ぎ、いわゆるあの五箇荘地区では那須野陽一 の, あの次男の、うん、小太郎さん、はい、それと鬼山御前、うん、これが恋が結ばれたという伝説があります。
はい、
でその源平紡ぎ、
はい、
まあ、いわゆる五箇荘に行けば、何かこう愛が結ばれるよという切り口でですね、あ、
はい、
まあ、今年初めて、まあ、やるイベントでございまして、まあ、あの市とですね、
はい、
今、まあ、地元の方と、まあ、協力体制で、まあ、できるところできないところ、うん、できないところが多いんですけどね、
あ、
まあ、でももうそう言ってられないというところ で,
そうですよ、ね、
安全で、まあ、スムーズな今運営をできるというところでしようというところで、はい、警察消防と、まあ、協議していると、
は
い、
なるほど。そして7月23日に実施されるということなんですが、
はい、
高田さん、
はい、
見どころってどんなところでしょうかね。
はい、まずはですね、
はい、
五箇荘の、はい、物産食の祭典と題しまして物産展を開始します。はい、まあ、それが、まあ、大体、まあ、4時ぐらいからスタートしまして、
はい、
地元の皆様方の源平紡ぎカラオケ大会、はい、のど自慢大会とかですね、あるいはあのこの城ステージ、いわゆるあの地元のアマチュアバンドの方が来たりだとか、
はいはいはい、
市の職員でもですね、民謡をこう、全国7位だと聞いてますが、民謡を歌う方が来ていただいたり、
はい、
あるいは今熊本もですね、
はい、
応援に駆けつけていただけるっていうところもございます。
そうですか。
それとクライマックスでいたしまして、
はい、
花火を上げるというところで、地元の、津山花火さんの方からですね、はい、今回は、ミュージックに合わせて花火を上げるという花火、大体、まあ、発数につきましてはですね、はい、まあ、300発400発、まあ、時間にすればちょっと短くございますが、まあ、10分15分程度と聞いておりますが、
そうですか。
まあ、泉ではですね、
はい、
おそらく初めて、挙げる大きな花火大会というところで、まあ、安全安心万全を期して今あの地元消防団とも調整しているところでございます。
は
い、
あの八代の皆さんですと全国花火ということで、うん、開けた場所で上がる花火はご存知ですけれども、あの泉の中で上がる花火ってまた違う雰囲気でしょ。
はい、違いますよ、ね、違います。
あれ、
これはあの一つはですね、
はい、
やっぱりこう山特有の風もあったり、
はい、
もちろん四方八方、八方
は
違うか、四方にこう囲まれてるから、
はい、
音がですねどんな音になるのかっていう、そういう、こう変化も楽しめるのかなというのと、まあ、繰り返し言いますが、
はい、
今回はそういう、こうミュージック、ね、さっきその、恋の物語、愛の物語を言いましたが、そういう切り口でですね、
はい、
何の曲になるか、
うん、
もうこちらも楽しみにしていただければと思っております。
じゃあ高田さん、このイベントは花火がフィナーレということですか。
残念ながら花火じゃないんですけども。
まだあるんですか。
はい、やっぱり五箇荘の方がよくおっしゃるのは、
はい、
うちは夜空が非常にこう、ね、観光資源になるんだよ、やっぱ紅葉とか新緑、
はい、
あるいはマイナスイオンとか、
はい、
そういうのもあるんですけども、やっぱ夜空っていうのはやっぱり五箇荘、やっぱりこう、まあ、手に届くっていう言い方は、ね、 ちょっとこう言い方おかしいんですけども、はい、非常にこう綺麗に見えるっていうのもありますので、うん、夜空の鑑賞会、はい、花火が終わってですね、煙がちょっとこう去った後ぐらいに、夜空の鑑賞会でフィナーレをしましてですね、もう腹いっぱい、星空を見ていただいて帰っていただこうかというところで、まあ、計画しているところでございます。
先ほどご紹介がありましたが、物産展が始まるのが4時からということでしたので、夕方から夜にかけてのイベントということになるわけですね。
そうでございます、
はい。場所改めて お聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、泉の第八小学校、まあ、茂木地区っていうところになります。はい、まあ、臨時駐車場もですね、平家の里の駐車場と茂木の鶴橋の駐車場で、止めていただいて、はい、まあ、シャトルバスでピストン輸送させていただきますので、はい、まあ、県道52号線は今ですね、はい、通行止めになっておりますので、国道、まあ、社の方につきましては大通り峠で来ていただくと割と通りやすいのかなと思っておりますので、はい、まあ、乗り合わせでですね来ていただければと思っております。
はい、こちらについてのお問い合わせはどちらになるでしょうか。
はい、DM を社電話番号が 31-820031-8200までお願いします。
はい、初めての開催となります五箇野賞源平紡ぎ祭りについて DM を八代高田さんに伺いましたが、久保さん、五箇野賞、はい、泉の魅力はまだまだこれだけじゃありませんよね。
そうですね、はい、今言われた源平紡ぎの翌週の7月30日の日曜日に、はい、今度はこれ毎年恒例になってますけど、はい、今年第29回になります山目すかみどり大会を、今年は五箇野賞自然地区で行います。例年ですね、これ回し回しで仙壇とどろと茂木の渓流キャンプ場というところとこの自然塾回し回しでやってまして、はい、今年はこの自然塾ということになります。
本当に自然を流れる川のような環境の中で深みどりをやるということになるわけですね。
はい、そうですね、はい、
はい、これやっぱり対象となるのはお子さんたちでしょうか。
いや、大人の方がどっちかというと燃えます
ね。はい、もう死活問題かのように頑張られる方いらっしゃいますもんね。
はい、はい、わざわざ腹減らして来らす人もいます。
なるほどですね。
ただお金はやっぱりいりますので、
はい、
大人がですね、はい、高校生以上になりますが1800円、はい、小中学生が800円、幼児が500円ということになります。
はい、もう体一丁でいけば参加できる。
そうですね、体一丁とですね、はい、お持ち帰りしたい方はクーラーボックスとか持ってきてもらって、
はいはい、お持ち帰りしたくない方は取ったものをその
場で取ったものはですね、はい、私の計画では、はい、焼き物、バーベキューとかで網を用意して、はい、網と塩を用意しますので、勝手に焼いて食ってもらえばって思ってます。
もう自分でその場で調理して食べて帰ることもできるわけですか。はあ、大人も子供も参加することができるという山目つかみ取り大会。はい、こう久保さんも実際されたことって
ありますよ。はい、
何かコツってあるんですか。
ですね、なるべく動かない方がいいと思います。
あ、自分自身は動かない。はい、
やっぱ山目ってですね、はい、ちょっとやっぱ何ですか、テレ屋さんなので、はい、石の下とかですね、そういったところに入る習性があるんで、そこにじっとして待っておくといいかなと思います。
は
あまり動いたらダメですね。
警戒されすぎちゃって、
はい、
逆に捕まえられないという、
そうです
よ。今が、久保さんのアドバイスでございます。はい、じっと待つということですね。でもたくさん取られる方はたくさん取られるんでしょうか。
そうですね、だけ今のはあんまり、はいはい、無視してください。嘘です。
嘘、
追いかけてください。
追いかけていっぱい取ってくださいということでございますけれどもね、修正を見ながらというところもあるかと思いますが、はい、改めましてこちらの山目のつかみ取り大会、はい、場所とお問い合わせ先、それから時間伺ってもよろしいでしょうか。はい
は
い、
場所がですね、五箇野賞自然塾といって、ちょっと道が分かりにくいので、はい、電話とか、あと五箇野賞ネットというホームページがありますので、はい、そちらの方をご覧いただくか、問い合わせいただくかでいいと思います。と、もう一度日にちはですね、7月の30日日曜日、はい、で受付が、午前10時から、10時50分まで、開会が11時ということになります。料金が、大人が1800円、小中学生が800円、幼児が500円ということになります。まあ、注意事項としては、はい、つかみ取り時間は10分になります。はい、で素手なので、手袋とかですね、そういうのははめたらダメです。はい、あと幼児は、まあ、基本親同伴ということですね。あと競技中に取ったヤマメは網を配布しますので、はい、絶対それに入れてください。あとなんか違う入れ物とか持ってきてそれに入れないように。
なるほど、は
い、っていうのが、一応注意事項になります。はい、あと怪我等が発生した場合は応急処置はしますけれども、その後の処理は各自で行っていただければというふうに思います。もちろん保険はおかけしますので、
はい
はい、その辺は、はい、 気をつけてください。
まだいい天気になったら気温も上がるでしょうから、う、ね、まあ、他の省、はい、泉は涼しいんでしょうけれども、熱中症対策なども心がけていただきながら楽しんでいただければというふうに思いますね、はい。ヤッピーは何かつかみ取りしたいものありますか？
そうですね、私の大好きなあの人のハートをつかみ取りしたいかな。
はい、泉町で見つけていただきたいと思います。
はい、
いかがでしたか山本さん、この2つのイベントをお聞きになって。
そうですね、非常に心揺さぶられるものがあるかなというイベントです。はい、もう花火を見て、はい、山芽もつかみ取って、はい、彼のハートもわしづかみ、
うん。そちらは参加費無料でお楽しみいただけると思いますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
はい、
じゃあここまでは、県南広域本部の山本さん、そして DMO 八代から高田さん、そして、泉市小地域振興課から久保さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからはお二方スタジオにお越しいただいております。ではそれぞれ自己紹介いただきたいと思いますが、お願いいたします。
はい、県南広域本部土木部景観建築課の田口と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして
同じく景観建築課の松下と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。景観建築課からお二方お見えでございますが、田口課長、今日はどのようなお話を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、ただいま募集しております戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業のご紹介で参りました。
はい、まあ、タイトルから、まあ、耐震診断士の方を派遣していただけるんだなということは分かるわけですが、ズバリそういうことですか？
はい、そうです。
はい、どういった内容なんでしょう？
はい、県では、平成28年、熊本地震を教訓として、はい、避難具断層等による大地震に備えるため、戸建て木造住宅の耐震診断を推進し、県民の皆様の安全安心な住まいの確保を図ることを目的として、昨年度から県が実施しております。
はい、では県南地域の皆さんも多くもうこの制度を利用されているということでしょうか？
はい、県南の方は、これからというところでございます。
そうなんですね、広く皆さんにもご利用いただければということですが、でも田口課長、みんながみんながこの診断士派遣を申請できる対象の方というわけではないんでしょうか？
はい、今回の対象住宅につきましては、木造住宅の戸建てで昭和56年5月末までに工事を着手したもの、または罹災証明等によりまして熊本地震で罹災したことを確認できるものとなっております。
はい、まず一つ目が56年5月末までに着手した木造戸建て、そしてこの罹災証明書に関しましては、その56年5月末以降の着手であっても罹災証明書があれば対象になりますよということですか？
はい、熊本地震で罹災したことが確認できるものとなっております。
そういうことなんですね。今日は、技師の松下さんにもお越しいただいておりますが、先ほどの対象の中で木造戸建て住宅昭和56年5月末までに着手したものとありましたけれども、この56年5月末までに着手した、これはどういうことなんでしょうか？
はい、建築基準法は昭和56年6月に木造住宅の基準が大きく変わっています。阪神淡路大震災などの大きな地震で昭和56年5月末までに工事着手したものが多く倒壊していることから、今回も対象となっています。
なるほど、そういうことなんですね。56年5月末までに着工したものであれば、先ほどの罹災証明書とかは必要なく、受けることができるということなんですが、田口課長、これ診断の対象になった方も実際受けるときには費用の負担が必要になるわけですよね？
はい、診断費用につきましては、図面ありの場合が、個人負担5500円となっております。通常派遣に要する費用、6万円かかるんですが、
はい、
そのうち5万4500円を県が負担しております。
はい、
また図面なしの場合なんですが、個人負担は1万9000円となっております。
はい、
こちらも通常派遣に要する費用8万7000円のうち6万8000円を県が負担しております。
多くを県の負担で皆さんがこの診断を受けることができるということになるわけですが、この図面がある場合とない場合では大きくやっぱりこう診断にもまた負担額にも違いが出てくるんですね。
はい、そうです。
はい、
あくまでも診断自体は目視による調査でございますが、
はい、
まあ、現況とその図面が一致して、
はい、
まあ、寸法または筋交いの位置使用が明示されておりますと、 まあ、かなりお安くできるというところでございます。
なるほどですね。でこれ診断士の方の診断を受けて例えば早急に何か手を打たなければならないとかってなった場合回収が必要になると思うんですがそういった場合の費用負担補助などはあったりするんでしょうか。
はい、今回の診断につきましてはあくまでも一般診断でございまして、はい、評価が低かった場合は、はい、精密診断を行い、はい、耐震改修設計そして耐震改修工事という流れになりますが、精密診断以降の補助につきましては各自治体で、今準備をしております。
そういうことなんですね。もしもその診断を受けられて、回収が必要となった場合には今八代でお聞きの皆さんは八代市役所に、問い合わせていただくということになるわけですね。
はい、
現在こちらの制度を募集期間中ということですがいつまでになりますか。
はい、第3次募集が平成29年7月の14日金曜までとなっております。こちらにつきましては郵送による申し込みも可となっております。
はい、
次回は9月以降の予定です。
はい、7月14日までに例えば書類の不備などがあって申し込めなかったという場合にも次回また9月以降に予定されているということですね。
はい、
はい、ではこちら申し込む際に、揃えなければならないものをまた申し込み先を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、申し込み書は各市町村そして、各広域本部景観建築課で配布しておりますが、
はい、
県庁建築課のホームページからでも入手ができます。書類につきましては申し込み書そして、図面がある場合は図面の写しこちらは、写真も可でございます。
はい、
そして、昭和56年6月1日以降に着工した住宅の場合、罹災証明書の写しまたは、罹災状況説明書の添付をお願いしております。
なるほどですね。対象の住宅ですよっていうのを証明していただくための資料ということで添付いただくということですね。
はい、
はい、でお申し込み先をお願いいたします。
はい、申し込み先は一般財団法人熊本県建築住宅センター、連絡先が096-385-0771です。
はい、熊本県建築住宅センターまでお申し込みいただきたいと思います。今日一緒にお越しいただいております松下さん千鶴さんという素敵なお名前でいらっしゃいますが技師でいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
どのような業務に当たっていらっしゃるんですか技師さんは。
はい、普段は確認申請などの書類の内容の確認であったりあと建築基準法に関する業務をしております。
はい、そして今資格を取得されるために猛勉強なさってると。
はい、
はい、どのような資格なんですか。
はい、一級建築士という資格になります。
一級なんですね。頑張っていただきたいと思います。千羽鶴を千鶴さんならぬ千羽鶴をですね心の中で送らせていただきたいと思います。さて今ご紹介いただきました戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業こちらについてさらに詳しくですとかいろいろ質問してみたいという方お問い合わせ先も教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、問い合わせにつきましては、先ほどの一般財団法人、熊本県建築住宅センター連絡先096-385-0771または、県南広域本部土木部景観建築課連絡先096533-3117または、県庁の建築課096-333-2535までお願いいたします。
はい、先ほどのお問い合わせ先またホームページなどでも情報は確認できるということですよね。
はい、
はい、ぜひ合わせてご覧いただきたいと思います。ここまでは熊本県県南広域本部土木部景観建築課の田口さんそして技師の松下さん、そして今日は通してお付き合いいただきました県南広域本部振興課の山本さんにお付き合いいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。